今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、10月ももう半ばを過ぎました。暑いって何も真夏日が続いたっていう週もあったかなと思うんですが、一足飛びにもう秋じゃなくて冬がやってきそうっていう、そんな感じですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。風邪をひかないように注意しないと、こう気温差が大きいので大変です。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、秋といえばいろいろ味覚の秋とかありますが、今回はファッション、ファッションを通じて多世代をつなごう、そんな交流を生むという、活動をご紹介します。宇治市にある京都文教大学地域連携学生プロジェクトカサネオの皆さんに、3人の皆さんに今日はお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
はい、この生放送用のスタジオは少し狭いですので、お一人ずつご紹介したいんですが、3人来られて、まずのご登場は八千田美咲さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この宇治市にある京都文教大学、学部でいうとこう何学部の何を専攻されてるんでしょう。
総合社会学部でメディア社会心理コースっていうところに所属しています。
メディア心理コース、
はい。
具体的に言うとそれはどういうことでしょうか。
そうですね、メディアなんで、インターネットとか、あとはその新聞とか、そういうメディアがこうリテラシーとかそういうところまで勉強していたり、あと心理学も結構広くて、なんか人間関係の心理だったりとか、なんかその購買意欲とか、その商品を買うときにこうどういう心理が働くかとか、いろんな細かいところまで勉強してます。
結構その範囲として広いなって今伺ってて、いろんなことが勉強できるって感じですね。
はい、
何回生ですか。
私は3回生です。
3回生、そうですか。 4回生までですから、こう就職どことかなんか考えたりする時期
は、そうですね、
ですか。
はい、
もう就活始まってるんですか。
いや、多分まだ始まってはないんですけど、はい、結構そういうガイダンスとかはたくさん今行われてます。
はい、メディア系に行きたいなっていう、そういう気持ちってあるんでしょうか。
あ、でもちょっと興味はありますね、やっぱり。
そうですか。
はい、
ラジオカフェもちっちゃいメディアですが、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、この宇治市にある大学なんですが、八千田さんはご出身はどちらでしょうか。
私は富山県出身です。
私の大好きな県です。ありがとうございます。
よう
こそお越しいただきました。
はい、
さあ、今日ご紹介いただくこのカサネオなんですけれども、アルファベットでカサネオなんですが、これは何か意味ってあるんですか。
そうですね、カサネオっていう名前の由来なんですけど、幅広い世代の人々とか、さまざまな趣味を持つ人々を重ねるっていう意味のカサっていう部分 と、
はい、
と新しいものを生み出すネオっていうのがあって、そのネオっていうのはギリシャ語で新しいという意味で、はい、そこからカサネオって名付けてあります。お、
日本語とギリシャ語がすでに合わさってるって、カサネオ、
はい、
いいですね。はい、でこれは、どういうコンセプトの活動なんでしょう。
カサネオ自体は2018年に発足したプロジェクトで、
はい、
20年周期で流行するって言われているファッションっていうのを共通の話題として多世代交流を生み出すような活動をしています。
はい、多世代交流、
はい、
そのなぜ多世代交流、こう若者同士で、同世代同士で、こう最近は交流が少なくなったっていうご時世ですけれども、皆さんは多世代交流、
はい、
こう何かきっかけってあったんですか？
この重ねよっていうプロジェクトを立ち上げてくださった先輩がいるんですけど、その方が、
2018年ですね。
あ、そうですね、はい、で、ご家族でちょっとおばあちゃんがその認知症になってしまったので、で結構その高齢者との関わりっていうのをこう避けてしまうようになったんですけど、大学の別の団体の活動で高齢者の方と関わるときに、その高齢者の方がつけてた指輪を見て可愛いなと思って、でそこからその指輪をきっかけに話が広がっていって、で高齢者の方とこう自然に会話ができるようになったっていう、そういう思い出があって、でそこからその高齢社会、今超高齢社会って言われてるこの中で、
はい、
と若者から高齢者といった幅広い世代の人々がこう関われる、自然に関われるような、こう年代差の壁を感じないような交流ができる活動がこのファッションを通じてできるんじゃないかっていうところから重ねよの活動は始まりました。
ああ、そうなんですか。その先輩のお話なんですけれども、はい、ご家族、おばあちゃんが認知症になって、ああ困ったなとか、そういうことが多くって、その先輩はちょっと離れがちだったけれども、その外で、そうやって高齢者の方の指輪をきっかけに交流すると、なんか自然な交流が生まれた、それがきっかけ、
はい、
でもそれがきっかけでそういう高齢者との交流をもっとそのファッションをきっかけにできるんじゃないかっていう発想するっていうことがなんかすごいなっていうふうに思うんですが。
そうですね、
はい、でそれを皆さんが先輩のその、活動趣旨を受け継いで、この重ねを、最初から重ねをっていう名前だったんですか？
あ、そうですね、ずっと重ねをでやってます、はい、
そうですか、はい、そしてこの、活動内容としては、その具体的に言うとファッションを通じて多世代交流というのは分かったんですが、
はい、
そのファッションというのはどういうファッションですか？
その高齢者の方が、着ていたその思い出のこもった服っていうか、その結構、まあ、昔のものだったり最近のものでもそうなんですけど、その思い出の詰まった服をこうただ衣服として受け取るんじゃなくて、思い出と一緒に受け取って、でそれをこう学生の今の流行りとかそういう私服とかとこう組み合わせてコーディネートして、で発信するっていうのが具体的な活動になってます。
ああ、そうなんですか。それはこう買ってそれを販売するっていう行為も発生するんですか？
いや、受け継いでそれを、はい、まあこう展示したりだとか、はい、ファッションショーで着たりだとか、そういう感じでお金は発生しないんですけど、こうなんか今までそのタンスに眠ってたような服をこう学生の力で蘇らせるというか、全く新しいものにしたいっていうのもあってやってます。
そうですか。捨てるんじゃなくって、ゴミ箱に捨てるんじゃなくって、それを思い出とともに提供してもらって、
はい、
その学生の新しいセンス、新しい、ファッションと組み合わせてそれを蘇らせると、
はい、
で蘇らせるだけじゃなくて、そのコミュニケーションっていうのはどういうふうに生まれるんでしょう？
まずその衣服を、その思い出の詰まった衣服を受け取る際に、その受け取る際のまずコミュニケーションとして、その思い出がどうだったとか、なんかその時代はこういうことが流行っててとか、その時代背景を伺ったりとか、そういうところからその自分が知らないことをこうたくさん教えてくださったり、でそこからなんか学生側が知ってることをこう高齢者の方にこうお伝えしたりして、そこからそのきっかけはファッションがきっかけなんですけど、話が広がっていって、いろんなファッションにとどまらずいろんな話ができるところから、結構年代差の壁を感じずに自然な交流ができるようになると思います。
ああ、そうですか、わかりました。さあ、次の、メンバーの方が、待ってらっしゃいますので、
はい、
一旦交代ということで、はいはい、今お話しいただいたのは八千田美咲さんでした。はい、ちょっと交代しましょう。
ありがとうございます。
お待たせしました。次にお話しいただくのは、同じく京都文教大学、地域連携学生プロジェクト重ねをメンバーでいらっしゃる、奥田真奈さんです。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
はい、先ほど八千田美咲さんに、はい、学部学科を伺いましたが、奥田さんは、
さっきの八千田さんと一緒なんですけど、総合社会学部のメディア社会心理コースです。
そうですか、はい、何を勉強したいと思ったんでしょう。
私はメディアっていうよりも社会心理に興味があって、昔からちょっと人間関係に悩んだりとか、なんか人の第一印象どう思われてるんだろうっていうことを気にする傾向があったので、それについて学びたいと思ったので、はい、このコースに
しました。そうですか。今3回生ですか。
3回生です、は
い、3年経ってなんかこういうことを、あ、分かったとか学んだなっていうことはありますか。
その自分がその第一印象気にしてしまうのはどうしてだろうっていう疑問とかをその勉強で解決できたりとか、なんかその人と関わるのがちょっと苦手だったんですけど、それがその自己開示するのが苦手だったっていう、その自分が苦手なことの原因を授業を通して分かることができたので。
あ、そうですか、
はい、
ちなみにこう何か思い当たる原因っていうのは、
なんか
簡単に言うと、
やっぱり人によく思われたいって思ってしまうので。
それは誰でもそうですよ
なんか自分をよく
見せ
よ
う。みんなそうです
そうですかね。
もう100人いたら100人悪く見せたいっていうのはあまりないんじゃないでしょうかね。よく見せたいです。
そう、よく見せたいと思って、
はい、
でこれ喋って大丈夫かなとか思い出したら、その人とコミュニケーション取れなくなってしまったりとかしてしまって、はい、そうなんです。
じゃあ解決方法で何か一個言えるとしたらどういうことがありますか。
何ですかね。でも、はい、私の場合は経験でした。
あ、この経験。
重ねをも通して、うん、
はい、
やっぱ人前で喋ったりとかする機会がすごく多かったので、その重ねをに入ってから喋るのがちょっとなんていうんですかね、好きになったりとかしたので、経験だと思います。
あ、そうですか、
はい、
いろんなことを経験すると、その自分をよく見せようという前にもう喋らないとダメだというそ, そんな感じですよね。
はい、
はい、そうするとこう自然体のありのままの自分で、コミュニケーションできるということになるかもしれませんね。
はい、
はい、さあこの重ねをなんですけれども、ちょっと先ほどお話しいただきましたが、具体的に言うとどんなふうな活動なんでしょう。
はい、具体的にはまず衣服を通じた活動の流れっていうのが重ねにあって、
はい、
それをちょっと説明させていただきます。
説明してください。
はい、まずはじめに高齢者の方に、昔着ていたけど今はもう着ることができない、でも思い出が詰まっててなかなか捨てられないっていう衣服を、その当時の思い出だったり時代背景とともに提供していただきます。
はい、
その際にただただ提供してもらうんじゃなくて、一回紙に思い出を書いてもらうんですけど、それをメンバーが見て、そこから深く話を掘り下げていって、
これは何があったんですかみたいな、これ何なんですかみたいな、そういうやり取りがあるんですか。
はい、やり取りをしながら聞き取っていくって感じです。
はい、書いてきていただいて、
はい、
さらにそれを深めると。
はい、
はい、
やっぱり話してたら昔の思い出が蘇ったりとかして、なんか、あ、書いてなかったけどこういう思い出もあったわみたいな感じで、
はい、
より深く思い出を言ってくださることが多いので、
あ、こういうこともあったんだって、
はいはい、そういう感じでいつも聞き取りをしていて、
はい、
でその後は学生を対象に重ねおが主催するショーだったり雑誌のモデルを募集します。
はい、
でモデルをしてくれる学生には、その提供していただいた衣服をそのただ単に着てもらうだけではなくて、その服にはどういう思い出が詰まってるとか、何年代の服っていう情報を伝えて、学生自身の私服と組み合わせて今風にコーディネートしてもらいます。
そうですか。ちょっとお話だけでは分かりにくいので、
はい、
この重ねおが作られた冊子、これがまたよくできてますよね
ありがとうございます。
はい、これをちょっと説明していただけますか。
これなんですけど、
はい、
この表紙の方もそうなんですけど、どうですか。
あ、どうぞどうぞ。
あ、大丈夫ですか。
もう説明してください
この
メンバー一体何人ぐらいいるんでしょう。
メンバーは今18人で活動しています。
はい、男女比は、はい、
男女比は18人中14人が 女性で4人が男性です。
そうなんですか、男性もいるんですね、はい、嬉しいですね、
はい、
最初その先輩が2018年にこの重ねをスタートした時は何人からスタートしたんでしょう、
はい、何人ですかね、
きっと18人のような多い人数ではないですよね、きっと
最初は6人
でしたね。6人からスタートされて増えていったということですよね、
はいはい、
そして素晴らしいなと思うのはそのファッション、実際に来た写真のみならず服が年代によってそのページがこう、分かれているというところで、はい、1990年代であったり、それから一番古いのって今まででどれぐらい古いのがありました？
一番古いので1960年代の
1960年代というと50年前、
はい、50年前ですね。
それちなみにどんな思い出があったんですか、その1950年代 の覚えてない、
ちょっと今結構100着ぐらいその思い出の衣服を提供していただいているので、はい、なかなか
これまでに、
はい、
あ、そうなんですか。
そうなんです、
はい、そしてその学生を募って、
はい、
で学生が、持っているものと組み合わせて、
はい、
そして次は何が起こるんでしょう、は
い、それを撮影をして、その写真をもとにさっき紹介していただいたような雑誌を作成したりだったりとか、はい、重ねを主催のファッションショーを行ったり展示会を行ったり、そういうイベント企画を計画して開催します。
そうなんですか、
はい、
イベントって年に何回ぐらいあるんですか？
年に 2、3回、重ねを主催のものは 2、3回あります、
はい、そうですか。そしてこの冊子は、
はい、
どれぐらいのペースで
作るんですか？年に一度。
これなかなか皆さんぜひご覧いただきたいんですけれども、かなり、まあ充実してるっていうかイケてるっていうのはなんですがあのシャレ、おしゃれな感じで、やっぱりおしゃれじゃないと、
はい、
あ、これに参加してるんですとかちょっと自慢できる感じがここにはあるなっていう気がするんですが、はい、どうでしょうか、良い点というとこう奥田さんが考える、なかなか私ら頑張ってるなっていうところはどういうところでしょう？
全てこう雑誌作成するときだったりとか、その学校でその重ね用の紹介するときだったりとか、そのプレゼントとか作るんですけど、もう全てデザイン性をとにかく重視するんですね。誰が見てもおしゃれって言ってもらえるように、なんかもう重ね用イコールおしゃれっていう、そういうイメージができるように、とりあえずおしゃれに作成するように心がけてます。
あ、そうですか、
はい、
その、まあ古い年代の服をただ組み合わせて着てるっていうんじゃなくて、まあ、思い出が詰まった服なんですけども、はい、やっぱりおしゃれであってみんなに共感をより得るっていう、そんなことですよね、
はいは
い、いいやんっていう私も参加したいなって、はい、思ってもらえるということですね、
はい、
どうでしょうか、このいろいろ100点、これまでに、服が集まっているということなんですが、
はい、
いろんなこうエピソードってあるんですけども、はい、あると思うんですが、
はい、
こう心に、奥田さんが心に残ってるエピソードってありますか？思い出とか、なんか、はい、いや、いいわって思ったの
なんかそのエピソードなんですけど、そのシニアメンバーの方とのエピソードなんですが、その方が提供していただいた衣服が新婚生活の時に着ていたっていう、すごくおしゃれな黄色のワンピースをいただいたんですね。で、そのいただいた衣服の思い出の話をしている時に、そこから恋愛の話に発展していって、今の学生の恋愛の事情だったり、その方の昔の恋愛の話だったりとか、そういうなんていうんですか、その最初はファッションのそのワンピースに込められた思い出の話をしてたんですけど、だんだん発展していって、なんか世間話に発展していって、なんか重ね用が大切にしているファッションを通じた、あ、共通の話題としての交流ができた場面でした。
あ、そうですか、
はい、
メンバーは学生だけじゃなくって、
はい、
そういう、まあ、シルバー世代も加わってると伺いましたが、
はい、
それはどういうことなんでしょう？
その京都文教大学自体が、その宇治市に住んでいる65歳以上の高齢者の方を、
はい、
その大学で勉強してもいいよっていう、そういうことをされ
てまして、ありがとうございますっていう感じですよね、はい、
でその方たちを 富士市高齢者アカデミー生って言うんですけども、
あでもまんまですね
そう
そのちょっと参加しにくい感じ高齢者アカデミーって言われると、ね、はい、名指しされてるっていう感じですよね。はい、はい、そういうのがある。
はい、はい、でその方たちの中から重ねように興味を持ってくださった方々をシニアメンバーとして迎えて、私たち学生と一緒に活動を行っています。
素晴らしい。じゃあ普段の活動もそういう高齢者と言っていいんでしょうか、そういうアカデミーに来てはる方もメンバーに加わってるんですね、はい、
あそうです。
素晴らしい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ次の方、
はい、
どなたでしたっけ。小宮山さきさん、キサさん、
はい、
来てください。はい、立ち交代。あ、ミュージックがないですね。はい、ブレイクミュージックがないぞっていう感じですが、はいはい、立ち交代しました。小宮山紀沙さんです。はい、こんにちは。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今お話しいただいた八千田さんと奥田さんは、同じ学部学科というか専攻同じでしたが、小宮山さんはどうでしょうか。
私は総合社会学科の観光地域デザインコースです。
観光地域デザインコース、今風ですね。はい、これどういうことを勉強したいと思ったんですか。
でも旅行が私好きだったので、そういう旅行関係だったりホテルとかも勉強はするんですけど、あと街づくり、地域と関わる街づくり系にも勉強はしています。
関係ありますよね、その観光も。
はいはい、
今このコロナ禍と言われる中で、観光業界ってなかなか苦労している分野かなって思うんですが、こうどんなふうに思ってますか。
でもそうですね、その今ちょっと就活も厳しいとは言われているんですけど、でもやっぱりそのこれからコロナが終わった後にまた観光客の方とかどんどん増えていくかなと思うので、はい、
ね、夜明けの来ない夜はないとかいろいろありますから、
はい、
本当に偉いなと思うのは、この新しいお店がオープンしたり、いろんなことが始まるっていうのがいっぱい周りにあるので、
はい、
皆さんやっぱり先を見据えているっていうところが偉いなというふうに最近よく思うんですけども、さあ、近々イベントを開催するそうですね。
はい、
はい、小宮山さんにはそのイベントのお話をお願いします。
はい、10月の24日、はい、日曜日、あさってですね。
あさってじゃないですか、はい、これ金曜日の生放送なんですけども、
はい、あさっての11時から16時に重ねお展示会 in 中宇治を開催します。
中宇治、全国で聞けるラジオ、京都市内の方もたくさん聞いてらっしゃるんですけども、中宇治ってどのあたりなんでしょう。
宇治駅があって、その中心、宇治の中心との、
宇治駅があるんだから宇治の中心と言えるだろうと、はい、近くに市役所もあるし、
はい、
いろいろ公共施設もあるから、宇治の真ん中とも言える宇治橋も近くにありますし、
はい、
そのあたりでイベントするんですか。
はい、
具体的にはどういうイベントなんでしょう。
これが会場3カ所ありまして、はい、3カ所同時に開催するんですけど、中宇治よりんと大阪屋マーケットと中宇治ベースの3カ所で行います。
あ、そうですか、
はい、
地域の方は あそこかっていうことが多分わかるでしょうね。
はい、
はい、その3カ所で何を行うんでしょう。は
い、展示会を行います。
はい、
衣服、今まで提供していただいた衣服の展示を行います。
その衣服って提供してもらうだけの今はそういう状態なんですか。
はい、
それは次の方にまだ渡るという状態にはなかったということですか。
あ、そうですね、今重ねおで提供していただいたまま残っているのものなんですけど。
あ、そういうことなんですね。はい、先ほど、ご覧いただいた1年に一度発行する冊子は、 それを提供していただいた服を今の素材何かを活用して、コーディネートするとこんな風におしゃれになるよっていう風な、組み合わせを、はい、こう実際に写真で、作ってらっしゃったんですけど、
はい、
もうまだその物品は動いてないんですね。
そうですね。
そうですか、
はい、
そしてこの展示会場でじゃあ展示して何か面白いことってあるんでしょうか。
欲しい理由オークションというものをゲーム企画が
欲しい理由オークション、
はい、はい。これがそのオークションって聞いたら結構お金でオークションされするっていうイメージが、
そうですよね、5万円とか300円とか、はい、いろいろこう値段をこう高く言うということで、手に入れる、
はいはい、
そうじゃなくて、
はい、お金ではなくて欲しい理由でオークションするゲーム企画です。
ほー、例えばどんな感じになりますか。
はい、そのオークションに出品される衣服は決められているんですけど、その中から来場者の方にその欲しいと思った衣服を一人一着選んでもらいます。
はい、欲張ったらダメ、二着はダメですっていう感じで。はい、
で、その欲しいと思った衣服を立候補していただいて、
はい。
で、その時に欲しい理由を述べてもらいます。
そうですか、今度、はい、こういうイベントがあるんで、それをぜひ大切なお食事会があるんでその時に来たいんですとか、
はい、
なんか自分なりの理由を述べる、
はい
はい、
でそれがもし立候補された方が被ってしまった場合に、その審査員の方がいらっしゃって、これシニアメンバーの方に今回していただくんですけど、その審査員の方に一番譲りたいと思った理由を述べた方に次に受け継いでいただきます。
わーすごい、まあ、そういう理由だったらこれを譲ってあげるわっていう、
はい、
そういうことですか、
はいはい、
これがやっぱりメインイベントっていうかそんな感じなんでしょうか。
はい、
はい、で主にはこの何時から11時から16時までこの3つの会場に展示されているというところですね。
はい、
さあ時間が残り1分半となりました。
はい、
3人揃いますか、来ますか。はい、この重ね尾の活動をしていてよかったなと思う時ってどういう時なんでしょう。もう残り1分になりました。さあ小宮山さん、
はい、私は
よかったなと思う点、
はい、でもたくさんの方と関われることができたのがすごい良かったなと思いました。重ね尾に入らないと関われなかった人たち方々と関われるのがすごい重ね尾のいいところです。
はい、八千田さん、
やっぱりイベントをした時に来場してくれた方とかシニアメンバーの方が楽しかったってこう笑顔になってくれる時がすごいこの活動をやっててよかったなって思います。
はい、さあ奥田さんお願いします。よかったなと思うこと、
よかったなと思うことは、そうですね、関わる幅が広まったっていうか、その高齢者と関わる方ことがちょっと苦手だったんですけど、
はい、
その苦手意識がなくなったので。
そうですか、それはよかった、はい、ありがとうございました。はい、この番組は足立病院ローボ都市建築事務所文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。小宮山さん、奥田さん、八千田さんにお話を伺いました。ありがとうございます。